予部記27章を開いてください。で今日は27章から、31章まで学びます。31章の最後を見るとですね、予部の言葉は終わったって書いてあるんですね。これで予部が、この長い議論をしている中で最後のこの訴えというか主張をになります。そしてこの後は神様ご自身が予部に対してこのお語りになるわけなんですけれども、ここでのメッセージの題を言わせていただくと、身の潔白ですね。身の潔白です。で、一節を見てください。予部はまた自分の格言を取り上げていったとあります。これから格言と呼ばれる話を予部はしていきます。で、この格言というのはヘブル語ではソロモンの箴言と同じです。で、今ここで、長い議論をしている中で、26章においては予部は25章のビルダでの、反論に対してさらに反論を加えました。それから27章からは友人3人に対して話していくわけなんですが、これで友人たちはもう、この口出すこと、その言い返すことができなくなったんですね。で、それは今までのこの予部の議論と違うんですね。で、それは何かというと、彼は誓いを持って語っていきます。二節で、私の権利を取り去った神、私の魂を苦しめた全能者を指して、誓うと書いてあるんですね。もう彼は、その、友人のこの言葉による議論に対して弁明をしていく、またはその説明をしていくということをやめて、神様の前で、自分の両親が証しして、そして、この絶対にそんなことはないというふうに、この友人たちが自分のことをいろんな悪いことを言ったわけなんですけど、そんなことは絶対ないというふうにこう言っていくわけなんですね。で、ヘブル人への手紙の6章の16節で、確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせますっていうふうに書いてあるんですね。人間のすべての反論をやめさせる、確証のための誓いなんですが、絶対にそんなことは起こっていないってもう両親が分かってるわけですね、この予部が。で、それをもってこの神様の前で語っていく部分を私たちはこれから読んでいくわけなんですけども、この今読んだ、まずこの権利を取り去った神、魂を苦しめた全能者というふうに、神様のことを権利を取り去り魂を苦しめたと言ってます。まあ、基本的人権というふうに、今の言葉で直せばいいかもしれませんが、本当に生存するために必要なもの、財産ですね、予部にとっては。あとは健康です。そして家族です、を神様が取り去ったというふうに神様のことを定義づけて、で、3節をご覧ください。私の息が私のうちにあり、神の霊が私の鼻にある限り、私の唇は不正を言わず、私の舌は決して欺きを告げない。不正を言わない、欺きを告げないということを、息がある限りそうすると言ってます。で、神の霊が私の鼻にある限りとありますが、これはですね、アダムが作られた時に、土の塵から神様は人の体を形作られましたが、命は鼻からですね、この神様が吹きかけて、それで与えられたわけですね。ですからここで神の霊が私の鼻にある限りと言ってます。あなた方を義と認めることは私には絶対にできない。私は息絶えるまで私の潔白を離さない。あなた方を義と認めるというのは、これまでの友人らの予部についての議論のことです。あなたは何かしら、この裏で悪いことを行っているというふうに、この前提で、だからあなたはこういう苦しみを受けているんだと。 ということを義と認める、正しいと認めることは絶対にできない。そして潔白を離さない。で、6節、私は自分の義を固く保って手放さない。私の良心は生涯私を責めはしない。彼は自分の良心が証人となって、もう絶対に、その自分の良心が責めない、責めていないという状態でこれから私は語るんだよと。だから自分を告発する者、7節ご覧ください。私の敵は不正をする者のようになれ。私に立ち向かう者は横島な者のようになれと。良心が清く保たれているのに、それでも告発をする。これ、サタンの働きですね。兄弟たちを訴えるものと、この、黙示録に書かれていますけれども、それは、不正、そういうふうに、それでもなお自分を罪定めしようとする者たち、告発しようとする者たち、これもサタンと同じですね。この不正をする者のようになれ、横島な者のようになれと言っています。彼が非常に大胆になって、で、先ほど説明したように友人たちを黙らせるほどの力を持って彼は語ることができたんですね。それは良心に基づく証言だったからです。これが非常に大事で、また力を持っています。例えばパウロが、このエルサレムに戻ってユダヤ人たちに証をしたときに、このそれから彼は牢獄生活が始まりました。この幽閉されてですね、そしてまたユダヤ人議会の前で出てきたり、また総督の前、このアグリッパ王の前で、最後には皇帝の前に出たときにですね、彼は大胆にキリストのことを証ししたんですけども、その中の一つで、私は先祖たちが信じていた神様に、良心を持ってですね、清い良心を持って従っていったっていうふうに言っています。彼は良心を清く保っていたから、どんなことがあっても揺れることなく、証を立てていくことができました。また、聖書ではないですけれども、教会書の中でですね、ルターが、このカトリック教会に対して告白した言葉ですね。それも自分の良心と神様の御言葉ですね。その良心に語りかける神様の御言葉に対して裏切ることはできないと、当時のもう本当に権威であった、絶対権威であった教会に対して、カトリック教会に対してそういうふうに言うことができ、そして彼のその証によって、まあ宗教改革が起こり、大きな改革が起こっていった、それだけの力を持っているわけですね。それはなぜかと言ったら、先ほど引用した、人間のすべての反論をやめさせるわけなんです。で、この良心というのは実は、いわゆる一般啓示と言われているものなんですね。神様の言葉が私たちをこうやって持っているわけですけれども、神様がこのように言葉を持って語られるだけではなく、自然の中で語ってくださったりします。それがローマ人への手紙のこの2章の、1章のところで書かれていますけれども、この被造物に神様の永遠の力ですね、それが現れているというふうに。だから聖書を読んだことがない人も神様を認めなければおかしいんだと。で、それだけではなくて、ローマ人への手紙の2章の14節にはこう書いてあります。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。自分に与えられている良心によって神がいることがわかるわけなんですけれども、それほどこの私たちのこの中心的な部分を 占めているんですね。で、この良心を清くするというのが、人間にとって本当に大事なことになります。罪として責められたら人間の立場は弱いんですね。負い目を持って生きなければいけませんが、この良心を清く保つために、清くしてくださるために、キリストが私たちのために来てくださったわけですね。罪を取り除いて義とするために、身代わりとなって死んでくださったわけなんですね。ヘブル人への手紙にも、その良心を清めるために、これ動物の血によってはそれはできないけれども、また、その、いろいろその清めの儀式によってはできないけれども、キリストが流された血によって私たちの良心を清められると書いてあります。故に、私たちを、この、訴える者たちは全く力を持たない。ということが、ロマ人への手紙に書いてありまして、例えば、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取り出してくださる。だから圧倒的な、私たちは勝利者なんだというふうにパウロは言っています。で、このような、良心に基づく、このヨブの訴えを、この、見ていきますが、8節ご覧ください。神を敬わない者の望みはどうなるであろうか。神が彼を断ち切り、その命を取り去るときは、苦しみが彼に降りかかるとき、神は彼の叫びを聞かれるであろうか。彼は全能者を彼の喜びとするだろうか。どんなときにも神を呼ぶだろうかと。この神を敬わない者の望みっていうのはないよねっていうことを、ヨブはここで言っていますね。苦しんでいるとき、または死ぬときに何の望みがあるのかと。彼が神を呼び求めないから、神だって答えてくださらないわけなんですけれども、そして次に11節、私は神の御手についてあなた方に教えよう。全能者の元にあるものを私は隠すまい。ああ、あなた方は皆、それを見たのに、なぜあなた方は全く虚しいことを言うのか。これまでですね、友人たちが、ヨブに対して、この取っていたスタンス、立場は、あなたは神のことが分かってないということだったんです。だから神について教えてあげよう。神の知恵について教えてあげよう。私たちも、この何か神様について議論してですね、相手が間違っていると思っていたときには、あなたは神様のことが分かってない。本当知恵がない。そうやって責めるわけなんですけれども、それを友人たちが行っていました。でも、ヨブは、もう彼らが言っていること以上に、この全能者についてですね、この話してあげるよと。そしてあなた方は自分で神様のことを知らないと言って神様のことを語っていたのに、なんで私について虚しいことを言っているのかというふうに言っているわけですね。その神様についていろいろ話しているのに、ヨブについては全然当てはまらないことを言っていたわけなんです。あなたは罪を犯した、こういう罪を犯した、なんだかなんだか。だから全く虚しいことを言うのかと、ここで言っています。で、13節。悪者の神からの分け前。横暴な者が全能者から受け取る相続財産は次の通りだ。たとえ彼の子供たちが増えても剣にかかる。その子孫はパンに飽きたることはない。その生き残った者も死んで葬られ、そのヤモメらは泣きもしない。彼が銀を塵のように積み上げ、衣装を土のように蓄えても、彼が蓄えたものは正しいものがこれを着、銀は罪のないものが分け取る。彼は市民が建てるような家を建てる。それは万人が作る仮小屋のようだ。富む者が寝ると、もうそれきりだ。彼が目を開くと、もうそれはない。恐怖が洪水のように彼を襲い、夜にはつむじ風が彼を運び去る。東風が彼を吹き上げると彼は去り、彼をそのいるところから吹き払う。まあ、東風って聖書によく出てきますが、例えばヨナがですね、このニネベの町を見てたら、この東風が吹いてきて、トウゴマの木がですね、枯れた。その砂漠を通っていく風なので、もうその作物とかそういうものですね、すべて枯らしてしまう。まあ、ここでは、この、家とかですね、そういうものも含まれるわけですけども、それで東風が出てきます。で、神は容赦なくそれを彼に投げつけ、 彼は見てから何とかして逃れようとする。人々は彼に向かって手を叩き、彼をあざけってそのいるところから追い出すと言ってます。今、ここ読んだところは、友人たちも以前にヨブに対して話していたことなんです。ほぼ同じです。でも今、ヨブが大胆にこのことを語りました。なんで語れるかというと、この今読んだ一節から、この七節のところまでですね、私は決して、潔白を話さない。そして義を固く持って手放さないと言った後でこのことを話してるんです。つまり、彼はですね、この13節から今23節まで読んだところは、自分にもしこういう悪いことを行っていたら、自分に降りかかっても別に構わないんだよと、いうぐらい、自分は両親にこう自分で問いかけてもですね、問いかけてもこういうことは行っていないということを分かっているから、これだけ大胆なことを言うことができたわけなんです。後で出てきます。私がこういうことを行っていたら、こういうことが降りかかっても構わないと。私がこれを行っていたら、私はこういうことになっても構わない、悪いことが起こっても構わない、そのようになってくれとまで言ってます。なんでかっていうと、彼はその両親にいくら聞いてもですね、そういう覚えがないから、そこまで大胆に言うことができました。私たちが神様の裁きについて話すとき、神様の義について話すとき、心の中で三つ、いずれかの三つの思いが、こう、はい、交差するっていうか、出てくるんですね。一つはですね、神様の裁き、神様の義について話しながら、実は自分も同じことを行っていないか、という思いが出てくる。例えばパウロがですね、ユダヤ人の教師に対してこう言いました。ローマ人の手紙の2章の21節ですが、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。姦淫するなと言いながら自分は姦淫するのですか。偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか。自分も行っているから、どんどん言えなくなってきます。で、もう神様の裁きに自分自身が服さなければいけないと思いますから、神様の裁き、また義について語ることができなくなっていっちゃうんですね。これが一つです。もう一つはですね、それでも話す人がいます。イエス様が山上で弟子たちのお語りになった言葉がありますね。マタイの7章の1節2節。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなたが、だが裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。自分を度外視してですね、もうとにかく相手のことを、まあ、裁いていく。で、これがヨブの友人たちが陥った過ちなんですね。本当に神様のことを恐れていたら、人をねじり伏せ、責め立てることができなくなります。ガラテヤ書の6章にこう書いてあります。一節。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。またユダの手紙にこう書いてあります。22節と23節。疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。自分自身も同じ罪を十分に犯し得るという神様への恐れがあります。だから、その人、罪を犯している人を正すときにも、憐れみと柔和さがあるんですね。でもそれがないとき、自分自身がどうなるかということがないときに、その人はですね、自分を神様の位置に置いてしまいます。そして、裁いていくっていうんですか、 相手を見ていくわけですね。三つ目がですね、このヨブがしていたことなんですが、パウロが第一コリントの11章の31節でこう言ってます。自分を裁くなら裁かれることはありません。自分を点検しながら神様のことを語っていくときです。自分が神様の裁きの中にその対象になっていると分かりながら、いずれでも神様を恐れているがゆえにその悪から離れているので、その清い宣言と言ったらいいでしょうか。自分がその罪を犯さないように気をつけながら、でも自分も同じように裁きに遭うかもしれないということが分かりながらですね、恐れを持って神の裁きを語っていくときですね。そしてその良心を持ちながら、神様これから裁きが下るんだよということを人々に話していく、また神の様の義について話していくわけなんです。で、これが今ヨブが行っていることです。私だって悪者の神様からの分け前を受けたって当たり前だよ、できるよと。けれども私は潔白を話さないよということですね。で、次28章です。ヨブは知恵について話していきます。知恵です。で、先ほど話したように友人たちは、あなたは知恵がないということをですね、ヨブに話しましたから、今度はヨブはですね、知恵というのがいかに尊いものであるかを議論を展開させていきます。一節、誠に銀には鉱山があり、金には精錬するところがある。鉄は土から取られ、銅は石を溶かして取る。人は闇を目当てとし、その隅々にまで行って暗闇と暗黒の石を探し出す。彼は人里離れたところに立て坑を掘り込み、行き交う人に忘れられ、人から離れてそこにぶら下がり揺れ動く。わかりますね、これ。ダイヤモンドであるとか、金であるとか、ですね。この、採掘するときに、どうなるか、どういうことをしているかということが、ここで書かれているわけです。で、続けてみますね。地そのものはそこから食物を出すが、その下は火のように湧き返っている。その石はサファイアの出るもと、その塵には金がある。その通り道は猛禽も知らず、ハヤブサの目もこれを狙ったことがない。誇り高い獣もこれを踏まず、たける獅子もここを通ったことがない。彼は固い岩に手を加え、山々をその元いから覆す。彼は岩に坑道を切り開き、その目はすべての宝を見る。彼は川をせき止め、滴ることもないようにし、隠されているものを明るみに持ち出す。で、これ、ヨブが語っている時って紀元前の2000年ぐらいの時ですから、アブラハムと同じぐらいの時ですね。ダイヤモンド類のですね、採掘は、同じように行われていたわけなんですね。非常に危険な作業ですね。でも行うんです。だからこの市場に出た時には、すっごく小さな石が何十万何百万何千万の価値がつけられるわけなんですね。でも知恵はそれよりも尊いんだということを次に話します。しかし知恵はどこから見つけ出されるのか、悟りのあるところはどこか、人はその評価ができない。それは生ける者の地では見つけられない。深い淵は言う、私の中にはそれはない。海は言う、私のところにはない。知恵ですね。私たちが生きている中で分からないこと、知られていないことというのはものすごくたくさんあるわけですね。で、宝石は今みたいなもう並々ならぬ努力を持って労力を持って探し当てることはできてもですね、 知恵はいろんな人が研究して、いろんな人が探し出そうとしても見つからないわけですね。ノーベル賞というものがありますけれども、いろんなものが発見されてはいますけれども、全然まだわからないことがあまりにもたくさんあるわけなんです。で、興味深いのは14節で、深い淵はわからないと、海はわからないとあるんですね。まあ、予備記の中にもたくさん出てきますが、深い淵とか海とか海の底であるとかですね。これは、死後の世界に近いところと、この聖書の中で考えられています。読みですね。読み。読みの世界。海底の下にある。だからイエス様が、このパリサイ人たちがやってきて印を見せろって言われたときに、イエス様がですね、あなた方は、このヨナが3日未満、この魚の中にいたように、人の子が地の中に3日未満いる。この印があるんだということをお話になりましたが、地の中、つまり黄泉の中です。ということで、生きているものの世界では全然見つからないので、死の世界に近いところに行ったらどうなのかと、今、いうことで、この14節で深い淵、海はいると。でもそこでも見つけることはできないんだと、いうことなんですね。まあ私たちもこの裁判の場所でですね、殺人事件がありました。その死んだ人がですね、出てきて、一体何が起こったのかを聞けばですね、わかるかもしれないっていう希望を持ったりもするかもしれません。けれどもですね、黒澤明の映画で羅生門というのがありますけれども、この死んだ人がですね、その事件の当事者である死んだ人が出てきます。でも彼自身の主観に基づいた話で、少しずつ話が変わってってですね、全然違う話になっていくんですね。で、他にもですね、テレビで、この今 FBI とかにも協力するこの、超能力者が出てきてですね、なんだかって話すんですけれども、で、実際にですね、この事件が解決された後に、実はこの人がこういうことを言って、それで事件が解決されたって話は私一度もまだ聞いたことがありません。だから、死者に聞いてみようが何してみようが、知恵というものは分からないんだよということを、今ここで彼は話してるんですね。で、16節で、オフィルの金でもその値踏みをすることができず、高価なシマメノやサファイアでもできない。金も針もこれと並ぶことができず、純金の器ともこれは取り替えられない。サンゴも水晶も優に足りない。知恵を獲得するのは真珠に勝る。クシュのトパーズ、クシュ、これエチオピアですね。トパーズもこれと並ぶことができず、純金でもその値踏みをすることはできないと。ノーベル賞、ものすごい金額がかけられていますね。で、お金をもらえます。でも、それ以上にまだわからないことがあって、どんなにお金を払おうと思っても、このわからないよと。命も同じですけれども、命もですね、お金に換えることはできないと。できないわけですけども、同じように知恵もですね、お金に換えることはできないわけなんです。で、ここってなんか聞き覚えありませんか？箴言を読むとですね、この話ってたくさん出てくるんですよね。で、どっちが先かって言ったら当然、予備記の方が初めなんです。聖書の中で一番最初に書かれた書物がこの予備記ですから。で、この予備記のことをとって、このソロモンは、この知恵について語りました。で、20節。では知恵はどこから来るのか、悟りのあるところはどこなのか。それはすべての生き物の目に隠され、空の鳥にもわからない。滅びの淵も死も言う。私たちはその噂をこの耳で聞いたことがある。先ほど話した通りですね。滅びの淵とか死だったら、噂は聞いたことあるなと。明確に分かっていらっしゃる方が一人いるわけです。23節。しかし、神はその道をわきまえておられ、神はそのところを知っておられる。神は知っておられる。で、具体的にどのように知っておられるか、ヨブは表現しています。神は地の隅々まで見渡し、天の下をことごとく見られる 体、すべてのことを事細かに知っておられる神が、すべてを知っておられるよ。神は風を重くし、水をはかりで測られる。神は雨のためにその降り方を決め、稲光のために道を決められた。この水の循環ですね。海から蒸発し、それが水蒸気として空に行き、それが、この液体化して雲になり、雲から雨が降って、そして、戻って、そして海に戻って、この一つ一つをですね、この神様がすべて支配されて知っておられるわけなんですね。私も初めて飛行機で空に上がった時ですね、一つ一つの雲を見ながら、これ全部神様が一つ一つのこの雲の動きを知っておられるのかと思ったらですね、本当にこの神様の知恵というものは偉大だなって思ったことがありますけれども、まあ今何回も乗ってるんであんまり感じないんですが、でも一つ一つですね、神様がそれを支配しておられます。この時神は知恵を見てこれを見積もり、これを定めて調べ上げられた。だから結論は何か、人間がどうやって生きていけばいいのか、知識を知っていくことでしょうか。違うよと、ヨブは言うわけです。28節。こうして神は人に仰せられた。見よ、主を恐れること。これが知恵である。悪から離れることは悟りである。これソロモンも言いましたね。伝道者の書の方で言いました。結局人間にとって全てであるのは神を恐れることなんだよ。知識を増し加えても火の元にあるものは皆同じことが起こっている。全ては空である。とソロモンも言いましたが、ヨブも同じようにすべてをご存知である神様を恐れていくこと。自分たちは知らない。けれども、神様を敬っていくことが知恵なんだよと。で、悪から離れることは悟りなんだよと。このように言っています。で、私は神を恐れてこれまで生きてきたよということを29章で話していきます。ヨブはまた、自分の格言を取り上げていった。ああ、できれば私は昔の月日のようであったら良いのに。神が私を守ってくださった日々のようであったら良いのにと言ってますね。これ、ヨブ記をずっと読んでいくとですね、最初から読んでる人は気づくかもしれませんが、ヨブ記の三章でヨブが口を開き始めた時にはですね、三章の一節で生まれた日を呪ったと書いてあります。私の生まれた日は滅び失せよと、私がいなければよかったのにと言ってるんですね。でも今彼はここでは昔の日々のようであったら良いのにと、少しなんか進歩してるというか心に余裕ができてるわけですね。その良かった時のことを思い出しています。3節。あの時神の灯火が私の頭を照らし、その光によって私は闇を歩いた。光があった。で、私がまだ少年であった頃、神は天幕の私に語りかけてくださったとあります。その光によって歩いたと言ってますけど、この光というのは神様の光であって、この清さの中という意味ですけれども、彼は、神様について、壮年、これ壮年というのはですね、ヘブル語で、収穫ですね。元々の意味は収穫です。力がある時っていう意味です。ですからここは、まあ、英語の訳だと、この若い時と書いてありますね。その若い時から自分の家で神様が語りかけてくださったんだと。もう小さな時から神様を知っていたわけなんですね。サムエルもそうですけれども、小さな時から神様が語ってくださった。そのような生活を私は送っていた。五節、全能者がまだ私と共におられた時、私の子供たちは私の周りにいた。そうですね。子供たちがたくさんいました。あの時私の足跡は乳で現れ、岩は私に油の流れを注ぎ出してくれたのに。 この油注ぎがあった生活を営んでいたわけですね。私たちがいくら努力してもですね、神様の油がなかったら、なんていうんですか、まあ、不毛なんですよね。けれども、神様の油があるときに、その自分ではなくて神様ご自身が働きかけて、人々を潤していくわけなんですね。で、具体的に、7節。私は町の門に出て行き、私の座るところを広場に設けたとあります。この門、聖書にたくさん出てきます。門で何が行われているかというと、司法的な手続きです。あるいはその地域の長老たちですね、指導者たちが決めるところなんですね。人々が見ることができるところ。そして全体で一体何が決まっているかということを、この分かるわけですね。私たちもその例えば、市役所があったりして、この広報がですね、このポストの中に入れられたりするわけですね。何が起こっているか、またインターネットを見たりホームページを見たりですね、いろんなことをして知ることができますけれども、昔はこういう門でそれが行われていたわけなんです。ですから彼はそういう立場の人だったんですね。ヨブは、若者たちは私を見て身を引き、年老いた者も起き上がって立った。司たちは黙ってしまい、手を口に当てていた。市長たちの声も潜まり、その口は上顎についた。だから黙って、もう口答えも口を開くこともできなくなったということです。私について聞いた耳は私を称賛し、私を見た目はそれを証ししたとあります。神様からの威厳と権威がヨブにはあったわけなんです。地上の支配者たちの権威、必ず不平が出てきます。圧政の下で人々は二重の生活をしています。また、まあ、卑近な例だったら会社の中でも、まあ、上司にこう言われたからじゃあやってみようかとか、そういう権威があるわけですけれども、ここで言ってる権威はそういう権威ではありませんね。ものすごく、本当にこの人には権威があると思って、自発的にこの人たちが身を引いたり、起き上がったりですね、黙ってしまったりするわけですね。霊的な権威ですね。自然に人々を従わせていく権威が、ヨブには備わっていました。理由を次に述べています。それは私が助けを叫び求める貧しい者を助け出し、身寄りのないみなしごを助け出したからだ。死にかかっている者の祝福が私に届き、やもめの心を私は喜ばせた。神を恐れ悪から離れることを具体的に彼はこのようにして行っていました。特にですね、今ここで彼がこの身寄りのない者を助けていたということを言っている理由はですね、友人らが具体的にあなたはひどいことを行っていたと、例えば22章の、この6節のところで、6節、7節、8節、9節あたりでですね、エリファズがこう言ってます。あなたは理由もないのにあなたの兄弟から乳を取り、裸の者から着物を剥ぎ取り、疲れている者に水も飲ませず、飢えている者に食物を拒んだからだ。土地を持っている有力者のように、そこに住む有名人のように、あなたはヤモメを素手で帰らせ、みなしごの腕を折ったと、こんなこと言ってるんですね。やってないんですよ、ヨブは。むしろ逆のことを行っていたわけです。で、14節。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公義は上着であり、被り物であった。まあ、新約聖書でもこれ書いてあります、たくさん。この着物のようにですね、話していく。で、イエス・キリストを身にまといなさいとか、新しい人を身につけなさいとかって書いてますけども、この、私も義を覆った、まとったんだと、言ってますね。で、私は盲人の目となり、足ないの足となった。私は貧しい者の血であり、見知らぬ者の訴訟を調べてやった。私はまた不正をする者の顎を砕き、その歯の間から獲物を引き抜いた。彼はその司法の立場、権威を、何か判断を下す立場にいた人なんですけれども、お金を、この払えないような人のためにもですね、訴訟を調べてあげて、そして逆に、 この、まあ、巨悪な犯罪組織とかですね、この不正を巧妙に隠蔽しているような人たちがいて、その被害者がいてですね、彼はですね、もう本当に、この、歯の間から獲物を引き抜くようにしてですね、その悪を暴いたわけなんです。で、18節。そこで私は考えた。私は私の巣と共に生き絶えるが、不死鳥のように私は火を増やそう。私の根は水に向かって根を張り、夜露が私の枝に宿ろう。私の栄光は私と共に新しくなり、私の弓は私の手に次々に矢を放つ。だから、巣と共に生き絶える。つまり、人間には寿命がある。死ぬかも、死ぬんだけれども、本当に長生きして、本当にこの繁栄して、ですね、私は、死ぬっていうふうに思っていたわけなんです。で、二十節、人々は私に聞き入って待ち、私の意見にも黙っていた。私が言った後でも言い返さず、私の話は彼らの上に降り注いだ。彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように彼らは口を大きく開けて待った。その言葉をですね、がもう本当に知恵に満ちていたわけなんです。だから人々が聞いていたわけなんですね。で、24節、私が彼らに微笑みかけても、彼らはそれを信じることができなかった。私の顔の光は陰らなかった。あまりにも権威を持っているので、この微笑みかけて、まあ、ヨブはですね、こういつもこう微笑みかけてですね、人々に接していたわけなんだけれども、こう、あまりにも威厳があるのでですね、それが本当にそういうふうに、本当に微笑まれているのかっていうことが信じられなかったわけなんですね、相手は。私は彼らの道を選んでやり、首長として座についた。また王として軍勢と共に住まい、しかも慰めを、嘆く者を慰める者のようだと。だから、この、司法的なことをやっていったわけなんですけど、権威としてはですね、首長として、また王としてですね、この力を持っていたわけなんです。で、そういう力を持っているだけではなくて、慰める者であったと言っているわけです。で、このように良い日々を思い起こしていたわけですが、次に、彼は全く違う自分の今の姿を話していきます。しかし今は私よりも若い者たちが私を嘲笑う。彼らの父は私が軽く見て、私の群れの番犬と共にいさせたものだ。この若い者たち、これ後で悪童と呼ばれていますけれども、ちょっと続けて見てみますね。彼らがどういう存在なのか。彼らの手の力も私に何の役に立とうか。彼らから気力が消え失せた。気力が消え失せているような人たちなんですね。彼らは欠乏と飢饉でやつれ、荒れ果てた廃墟の暗闇で砂漠をかじる。彼らは藪の中の丘ひじきを摘み、エニシダの根を彼らの食物とする。彼らは世間から追い出され、人々は盗人追うように彼らに大声で叫ぶ。彼らは谷の斜面や土や岩の穴に住み、藪の中でつぶやき、イラクサの中下に群がる。彼らは知れ者の子たち、つまらぬ者の子たち、国から鞭で叩き出された者たちだと。こういう者たちがいたんですね、昔。半分獣です。ちょっとこう、あと栄養状態が悪かったので、知能指数もかなり低くなっているような、そしてもう社会から追い払われているような、こう放浪している者たちがいたんですね。で、その父親も番犬と共にさせたものが、つまり、本当に身分の低いような、状態の者たち。彼らが今自分を嘲笑っているわけなんです。9節。それなのに今や私は彼らのあざけりの歌となり、その笑い草となっている。彼らは私を忌み嫌って、私から遠ざかり、私の顔に情け容赦もなく唾を吐きかける。唾を吐く。ですね。これが最も人を侮蔑する。ですね。見下す、嫌悪感を表す手段として、この、用いられていたわけなんですけれども、聖書の中にも出てきますよね。 例えばモーセの律法の中でですね、この、子供をこう与える義務を果たさない弟ですね、兄が死んでですね、その代わりに兄の代わりに、その残された妻と結婚しなければいけないので、それを拒んだらですね、その妻は彼に唾かけるわけなんですね。とかですね、あとイエス様ご自身がこの唾をかけられました、十字架につけられる前ですね。で、こういうことをヨブがされました。で、神が私の綱を解いて私を悩まされたので、彼らも手綱を私の前に投げ捨てた。この悪道どもは私の右手に立ち、私の足をもつれさせ、私に向かって滅びの道を築いた。彼らは私の通り道を壊し、私の滅びを推し進める。誰も彼らを止める者はいない。彼らは広い破れ口から入ってくるように、嵐の中を押し寄せてくる。恐怖が私に降りかかり、私の威厳をあの風のように追い立てる。私の範囲は雨雲のように過ぎ去ったと。なんかこう、いじめられてる姿を今言ってるわけですね。何かしてるんですね。この唾を吐きかけただけじゃなくてですね、こう、彼をもてあそんでいるような状態だったわけですね。で、これを、このヨブはそういう仕打ちを受けていました。そして次、自分の肉体的な状況を話していきます。今私は心を自分に注ぐ。悩みの日に私は捕らえられた。夜は私の骨を私からえぐり取り、私を蝕む者は休まない。彼の肉体の状態は、今、骨の中も及んでるんです。骨が、もう熱くなってるって後で出てきますけれども、熱で焼けているっていうふうに出ていますが、そういう病気にかかっていたんですね。だから、夜も寝ることができないような状態でした。それは大きな力で私の着物に姿を変え、まるで長服のように私に巻きついていると。神は私を泥の中に投げ込み、私は塵や灰のようになった。実際に泥の中にですね、彼は、この、入り込んでしまったりですね、このもう汚くなってしまっているかもしれません。で、私はあなたに向かって叫びますが、あなたはお答えになりません。私が立っていても、あなたは私に目を止めてくださいません。この言葉、試練の中にあるときに私たちも経験することですね。向かって叫ぶんだけど、なんか天井に向かって、神様に祈ってるような感じ。神様が自分に目を止めてくれてないような、祈っても反応がない、感触がない。試練の中にいるときに私たちも同じように感じてしまうわけですね。あなたは私にとって残酷な方に変わられ、御手の力で私を責め立てられます。あなたは私を吹き上げて、風に乗せ、優れた知性で私を切りもみにされます。私は知っています。あなたは私を死に帰らせ、すべての生き物の集まり家に帰らせること。これもう死ぬって分かっているっていうふうにずっとこのヨブはですね、この議論の中で語っていましたけれども、それは彼は間違っていたわけなんですが、そして、それでも廃墟の中で人は手を差し伸べないだろうか。だからこういうふうにもう自分はどうしようもない。叫んでも神様答えてくれない。けれども私はこういう中でやはり手を差し伸べ。その衰えているとき助けを叫ばないだろうか。で、私は不運の人のために泣かなかっただろうか。私の魂は貧しい者のために悲しまなかっただろうか。私は善を行ってきたよ、このように。不運な人のために泣いたし、貧しい人のために悲しいんだよと。なのに、今私自身はどうなってるかというと、この26節。私は善を望んだのに悪が来、光を待ち望んだのに暗闇が来た。私の腹渡は休みなく煮えたぎる。悩みの火が私に立ち向かっている。ですね、もうこの煮えたぎったような状態。ですね。私は火にも当たらず、泣き悲しんで歩き回り、津戸の中に立って助けを呼び求める。だからこう人が歩いているところにもですね、助けてくれっていうような感じで歩いていったんでしょうね。で、私はジャッカルの兄弟となり、ダチョウの仲間となった。この、まあ、人から、なんていうんですかね、こう、孤独にですね、この歩いているような、野獣ですね。この、野生の動物のようになってしまっている。 私の皮膚は黒ずんで剥げ落ち、骨は熱で焼けている。黒ずんで剥げ落ちと書いていますね。これで、この注釈書を読みますとですね、臓皮病っていうんですか、臓と書いて、皮と書いて、病なんですけども、そういう皮膚病が、実際にあります。で、この黒ずんで剥げ落ちるっていう現象が、症状があるみたいなんですけれども、まあ、それじゃないかというふうに言う人もいますね。そして30節、私の盾言は物のためとなり、私の笛は泣き悲しむ声となったと。盾言と笛っていうのは喜ぶとき、パーティーのときに吹くものなんですけど、それが葬式のものになってしまっていると、ヨブは言っていますね。まあ、本当に今の自分のこの苦痛について話していますけれども、非常に対照的です。潔白に生きてきたということが一つあって、でも今こういう状態になっているというこの二つの状態ですね。この矛盾した状態でも、これがイエス様ご自身の姿でありました。一度も罪を犯さなかった潔白の状態にもかかわらず、このヨブが悪道に、この意味嫌われていたように、十字架刑においてあざけりを受けられたわけなんです。で、31節、彼のファ31章、彼の、ファイナルスピーチですね。自分の潔白性を具体的に話し、主張していきます。私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目を留めよう。神が上から分け与えてくださる分け前は何か、全能者が高いところから下さる相続財産は何か。不正をする者に災いが、不法を行う者には災難が来るのではないか。神は私の道を見られないのだろうか。私の歩みをことごとく数えられないのだろうか。これ具体的に話していきます。で、一つ目が、乙女に目を留めようかと、イエス様が言われましたね。誰でも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で寛容を犯したのですと。目に対して契約を結び、自分が情欲から離れていたわけですね。これから彼は自由であったわけですね。この罪を犯していなかったわけなんです。で、5節、もし私が嘘と共に歩み、この足が欺きに急いだのなら、正しい計りで私を計るがよい。そうすれば神に私の潔白がわかるだろう。もし私の歩みが道からそれ、私の心が自分の目に従って歩み、私の手に汚れがついていたなら、私を種をまいて他の人が食べるがよい。私の作物は猫すぎにされるがよいと。この嘘をついて何かを行っていくですね。例えば商売するときとか嘘をついていたとか。二番目は嘘です。これについても私は何も行っていないと。もし行っていたんだったらば、私はもうその作物が猫すぎにされても構わないと言ってるわけです。次に、9節。もしも私の心が女に惑わされ、隣の門で待ち伏せしたことがあったなら、私の妻が他人のために粉を引いてもよい。また、他人が彼女と寝てもよい。ですね。これは姦淫の罪ですね。これをやっていたらですね、自分の妻がですね、他人のために粉を引くって、引き薄ですね、それを引くわけですね。サムソンが、最後に髪の毛を切り取られてですね、その後に行っていたことですけども、非常にこの身分の低い仕事ですね。これを妻が行ってもよいと。また、他の人が彼女と寝てもよいと。これは恥ずべき行い、裁判にかけて罰せられる罪だ。実にそれは滅びの淵まで焼き尽くす日だ。私の収穫をことごとく根こそぎにするですね。このようなひどい罪なんだよと、この官員がと言っています。で、13節、私のしもべやはしためが私と争ったとき、もし私が彼らの言い分をないがしろにしたことがあるなら、神が立たれるとき私はどうすればいいか、また神がお調べになるとき何と答えたらよいか。 私を体内で作られた方は、彼らをも作られたのではないか。私たちを母の体内に形作られた方は、ただ一人ではないか。自分の元で働いている人、これをないがしろにしないと。これが4番目ですね。不公正なことをしない。公正であることにおいて彼は潔癖だったわけですね。これ最初でですね、この主人がしもべ奴隷に対してきちんと扱わなければいけないということを言っているわけなんですけど、なんでかって言ったら自分自身も主人がいるからだと言ってるわけです。神様の前では奴隷、その仕事関係においては同じであっても、その上下であってもですね、神様の前では同じなんだと。だから、ここでヨブは、どちらも、私も彼らも同じ母の体で作られた。神様の前では平等なんだよ。だから、もしですね、この、不満を言ってきたときに、ないがしろにしたら、私は神に対して罪を犯すんだということを言ってるわけです。で、16節。もし、私がよろべのない者の望みを退け、やもめの目を衰え果てさせ、私一人だけで食物を食べて、みなしごにそれを食べさせなかったのなら、私の若い時から彼は私を父のようにして育ち、私は母の胎にいた時から彼女を導いた。とありますね。5番目に取り上げられているのはこれ慈悲ですね。困窮しているもの、困っているものに、この、具体的に答えてあげた。またホームレスに近くなっている人たちをですね、親のようにして世話したんですね、ヨブは。で、19節、もし私が着るものがなくて死にかかっているものや、身を覆うものを持っていない貧しいものを見たとき、彼の腰が私に挨拶をせず、私の子羊の毛でそれを温められなかったのなら、あるいは私を助ける者が門のところにいるのを見ながら、みなしごに向かって私の手を振り上げたことがあるなら、私の肩の骨が、肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよい。すごいですね。神からの災いは私を怯えさせ、その威厳のゆえに私は何もすることができないから。神様からの災いがこれを行わなかったら起こるかもしれないという神への恐れを抱きつつ、その自分の前に来ているこの困っている人に対して彼は、このいろんなことをしてあげたわけなんですね。もし私が彼の金を己の頼みとし、小金に向かって私の頼むものと言ったことがあるなら、このお金が私の喜びだ。これが私が頼むんだ。と言ったら、あるいは私の富が多いので喜び、私の手が多くのものを得たので、喜んだことがあるなら、ですね、イエス様も言われましたよね。その金持ちに対してですね、もう本当にこんなお金があったから、これから蔵を作ってそれを貯めてですね、これから何年も楽しんで生きようと。そしたらそのものに対して、神様が愚か者であると、あなたの命は取られるようした、こういうふうに言われたわけですけど、そういうことをしたならばと言ってるんですね。だからヨブがここで挙げているのが、この、金銭を愛することです。これ6番目です。で、次7番目、あるいは輝く日の光を見、照りながら動く月を見て、私の心が密かに惑わされ、手を持って口づけを投げかけたことがあるなら、偶像礼拝ですね。天体を拝んでいくわけです。これもまた裁判にかけて罰せられる罪だ。私が上なる神を否んだためだと。これも行わなかったよと言ってますね。29節。あるいは私を憎む者の衰えているのを私が見て喜び、彼に災いが下った時、喜び悼んだことがあるだろうか。私は自分の口に罪を犯させなかった。呪って彼の命を求めようともしなかった。8番目、復讐心です。愛は悪を喜ばすと、第一コリントの13章に書いてありますけれども、まあこれを、破りたくなりますよね。自分にひどいことをする人に対してです、その人がですね、なんか悪い状況の中にあったら、やったざまみろと。私たちは言いたくなります。肉は喜びます。けれども、それをヨブは行いませんでした。で、30節。一体私の天幕の中で誰が、彼の肉に飽き足らなかった者はいないかと言わなかったことがあろうか。異国人は、外で夜を過ごさず、私の特徴、通りに開けて、向けて開いている。これ事前ですね。先ほどは困った人に対する事前。こっちはですね、なんていうんですかね。この、自分の外側にいる人、異国人ですね。そういう自分には関係のない、また外側にいる人であっても、その心を大きくして、この寛容ですね。事前と寛容。そして、この接してあげる。これも彼はきちんと行っていたわけです。 33節。あるいは私がアダムのように自分の背きの罪を覆い隠し、自分の咎を胸の中に秘めたことがあろうかと。この時、ヨブの時代の時にすでにアダムのことはよく知られていたわけですね。罪の隠蔽。アダム行いましたね。神様に言われた時に、この女が、あなたが与えてこの女が、私に言ったからですと。で、こういうことを私はしてないよと言ってるわけです。次。私が群衆の騒ぎに怯え、一族の蔑みを恐れて黙り、門を出なかったことがあっただろうか。人への恐れが今ここに書かれています。ものすごいこう人々がですね、自分を襲うかもしれないような時に、それでも、この正しい裁きを行うために彼は出ていったわけなんですね。恐れによってですね、私たちはできないことっていうのはよくあります。人を恐れることによって。例えば典型的な例がポンティオ・ピラトがですね、イエス様が無罪であるということを分かっていたのにもかかわらず十字架刑に処するわけですけども、それは彼の政治的な判断だったわけですね。ユダヤ人の暴動が起こるかもしれないという政治的な判断。そうやって群衆を恐れたわけですけど、その罪もヨブは犯しませんでした。誰か私に聞いてくれるものがないものか、見よ、私を確認してくださる方、全能者が私に答えてくださる。私を訴える者が書いて告訴状があれば、私はそれを肩に負い、冠のようにそれをこの身に結びつけ、私の歩みの数をこの方に告げ、君主のようにして近づきたいと。本当にそういうことがあるんであれば、私はこのようにですね、告訴状をですね、もう肩につけて、君主のようにみんなの前に出て、私はこういう罪を犯しましたと言いたいと。でもないんですね。もし私の土地が私に向かって叫び、私の胸が共に泣くことがあるなら、あるいは私がお金を払わないでその産物を食べ、その持ち主の命を失わせたことがあるなら、彼はたくさんの土地を持っていましたから、そうやって、この搾取、また着服ですね。それをしたのだったら、小麦の代わりに茨が生え、大麦の代わりに雑草がはびこるようにと。これについても彼は潔白だったわけですね。それでヨブの言葉は終わったとあります。これだけヨブは潔白でありました。だから、ヨブ記の一番最初のところに、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は地上に一人もいないと神様ご自身が言われたわけなんですね。もう私がこのリストをですね、一つ一つチェックしてたら、いかに潔白じゃないかということが分かってしまいますけれども、ヨブはここまではっきりと自分がこういう罪を犯していないということが分かっていました。私たちも良心を清く保つこと、とっても大事です。そして神様の前で、この罪、汚れの、この責められるところのないものとして、この守られるようになっていくわけですね。で、そういう約束も聖書の中に書いてあります。神様の前に出るときに、この汚れの、責められることがないようにないですっていうふうにパウロはですね、この教会の信徒たちに話していましたけれども、私たちもですね、この良心を清く保つというところで、生きていくときに、力を持つんだということを知っていきたいと思いますね。で、こうやって、ヨブが話したので友人たちは口は閉じてしまったんですが、今度ですね、ヨブを戒めようとする違うものが出てきます。エリフという人ですね。で、このエリフが言っていることは、これまでの友人たちの主張とは若干違う面がありますので、まあ、読んでいきましょう。では、今日はここで終わりにします。天のお父様ありがとうございました。今日の学びをありがとうございます。良心を大切にして、あなたを恐れつつ、恐れかしこみつつ、生きていくことの大切さを知りました。ないがしろにしてはいけないということ。何か、こんくらいは大丈夫だろうとか、まあ、これはいいだろうとか。ではなくて、あなたに祈っていき、あなたの前でへり下っていくことを、学ばせてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。